世代とか何かが変わってきてるなっていう感覚ってありますか？
まあね、僕がなんか世代の意見を代表するわけにはいかないんですけれども、うん、まあ、僕なりの感じで言えば、まあ、まず一番端的に言えばやっぱりこう消費社会に対する問題意識っていうのがあるのかなっていうのがありますよね。でそこで言う消費社会っていうのはもっと言うとなんかこう今までそれでうまくいってたであろう価値観全てに対してこうクエスチョンマークをつけていく作業なのかなっていう、単に物を買うだけの消費ではなくて、その消費社会を成り立たしている産業構造だったりなんかこう社会の生き方とかそういうのを含めて全部に対してなんかこうオルタナティブな姿勢を取りたい人たちが一定数増えちゃった結果なのかなっていうのは、物を買うだけが全てじゃないだろうっていうのがまず前提としてあって、で自分で作ろうってなるわけですよね。
うん、
一番ざっくりとそうなりますよね。
作ろうっていうものの範囲で例えばどんなもの？
やっぱりこう服を作ってみましたとか、まあ、あるいは家具を作ってみようとか、買うんじゃなくって手作りでやった方が、まあ、実際それで安上がりになる場合もあるし、でも逆に言うとまあそっちの方が高くつく可能性もあるわけだけど、でもその体験自体を面白がる、でもそれって多分社会にゆとりがある証拠なのかもしれないんですけどもね、その作ってみること自体を楽しむっていうか、あの野菜とかも、皆さん苦労して作ってる人いっぱいいますけど、買った方が早いっていう場合もあるかもしれないんだけども、その作ることにすごく意味を見出したりすることだってあるわけですからね。
でも作ろうと思うとなんかどっから始めていいか分かんなかったりする、そのどっからが今インターネットとかで、
そうですね、
割と簡単に、
そうそれ大きいと思います。
分かっちゃうって
、そうなんですよ。だからそれをやりたくてもできなかった、やりたくても一緒にやれる人が見つかりにくかった周りで、でもそれが今全てがこのインターネットとかのインフラのおかげで急速にそれが壁が取り除かれちゃった。だからすごくマニアックなものを作りたいと思ったら、それを作る道具とかやり方とかそういうリソースが全部インターネットでいっぱいこうすぐに手に入るようになっちゃった、便利に手に入るようになっちゃった、安く手に入るようになっちゃったって、それは以前言ったあのメーカーズっていう本がね、やっぱりすごくその辺をうまく書いてたと思うんですけども、やっぱりその流れがやっぱりインターネットの、まあ、インターネットが少なくとも普及しているエリアではそういうことが可能になってるんでしょうね。
立石さんにとっての DIY も、インターネットの影響大きいですよね、やっぱり。
まあその海外の本とかを最初調べてた時に、やっぱりインターネットの力っていうのは大きかったですね。ただなんか自分の中ででも大事にしてきたのは、あの2回目にロンドンに行った時に目の前でやっぱり実際に現場に行った時に、自分以外のたくさんの人たちがこんなにジンを作ってるんだっていう、そのジンシンポジウムっていうのに本当にたまたま出会ったっていうか、それを知ってて行ったわけじゃなくって、たまたま僕が2回目にロンドンに行って、まだそれでも右も左もまだ分かんない状況でタイムアウトの雑誌の中にそれを見つけた時の興奮みたいなものは大事にしたいなと、自力で行ったってみたいな、その偶然の力だけで行って、余計にその DIY カルチャーっていうものに対してまだそこまであんま意識してなかったけれども、少なくともジンっていう言葉は知っていたので、あ、フリーペーパーやジンを作っている変な人たちは俺だけじゃない、世界中にたくさんこんだけいるんだっていうことが分かった手応えみたいなものは、それは割となんか自分の中ではちょっとかっこつけた言い方ですけど、やっぱインターネットに頼らなくずに感じ取ってきた実感として大事にしたいなっていう、全然英語聞き取れなかったし、そんなにその会場に長くいたわけじゃないんだけれども、でもなんかこう部屋の中でこうみんなで座ってこうなんか激論を交わしてる人たちを見てて、
激論交わしてたんだ、
なんか激論というかなんかね語りまくってるぞみんなが、全然聞き取れなくて悔しかったんですけど、で1階でこういろんなものを売ってて、本当に見たことのないシールとかステッカーとかジンとかいっぱい売ってて、やっぱそれなりにちゃんとイベントだったんですよ。でも本当に単なるマンションの一室みたいなところで2部屋か店部屋ぐらいあって、なんか同時並行でみんな地べたに座ってこうなんか誰かが語ってるんですよ、もう本当に場違いだなと思いながらも、まあ好奇心だけでそこにずっといてて、でもそれがすごく自分にもたらした勇気っていうか、自分がなんかやってきたフリーペーパーっていうのは 意外にこう世界と自分を結ぶ何かになるのかもしれない。
うん、
でそこからこうものづくりで自分で作る DIY っていうのにだんだんこう関心がシフトしていったきっかけの一つかなっていうのはありますね。
うん、でも今の日本でいう DIY の楽しみ方っていうのもは どうなんだろう。どんなところから来てるのかな。
まあやっぱりそのね、やっぱりこう自分で作ることがやっぱりあのおしゃれなものとして認識されてるんじゃないかなと思いますけどね。うん、あの、まあ、前回の話にもあったかもしれませんけども、まあ、この何もハイテクなもの最新なものだけがおしゃれではなくって、ちょっと古臭いもの、ちょっと回り道してるものっていうのに、ね、やっぱりみんな魅力を感じるわけですよね。ファッションだってどっか外すとかいうよくやるじゃないですか、
うん、
全部決めちゃうとかっこ悪いみたいな、どっかで崩すとか外すとかそれに近い感覚で、やっぱりこうちょっとローテクなもの、アナログなものに対するやっぱり認識ってすごく大事にみんな知ってると思うんですよね。だからその一環としてこう手作りであえてやってみるっていうことの良さみたいなのあるんじゃないかなっていうのは僕は感じます。またやっぱその手作業の良さっていうか、あの、まあ、でも最近びっくりしたのは NHK のニュースでどっかの地方で鉛筆削り大会が開かれたってい
う、
その小刀を使って鉛筆を削ることをなんか競い合うというか、なんかこう綺麗な鉛筆を目指すみたいな、だから一昔前だったらみんなやってたことなんだろうけども、もうそれがもはやもう伝統芸能のように、だからもう今の子供たちでさえやっぱりそれは鉛筆まず使うこともないかもしれないし、鉛筆削りでまあね、機械でこう削るのが主流なんだろうけども、あえてそれを小刀を使って削ってみましょうっていうのをあえてこうわざとやるっていうぐらい、やっぱりこう手作りっていうか手触りみたいなものをこうちゃんと残さないといけないというか、なんかこう大事にしようねっていう意識はすごく今高まってますよね。
うーん、
ただ一方で僕はあの常々 DIY という言葉に対して僕が思うスタンスっていうのは、あのこれはもう完全に僕なりの意見なんですけども、そのものづくりだけでとどまっちゃわないようにしたいなっていうのはあるんですよね。
うん、
DIY というのは僕にとってはあくまでもそのものづくりも含むし、日曜大工的な手作りのものも含むんだけども、やっぱりこうなんかこう気持ちの問題とか、その人生における態度の問題にまで僕は持っていきたいなっていうのはありますね。
うん、
その与えられた状況の中でベストを尽くすっていう、そういうなんか気持ちとか持ってき方とか、その心の態度みたいなところも僕は DIY だと思っていて、
うん、
僕はそこまで言っておきたいんですよね。
うん、
かなり言い過ぎてる部分もあるんですけども、僕の場合はそこを大事にしたい。だから僕はそこの DIY をこだわる理由はそこなんですよね。
うん、からその自分で作るだけじゃなくて、シェアをどんな風にできるのかなっていうところが、なんか DIY の面白さっていう。
そうですね。うん、そうですね。
あの立石さんはあのジンを自分で作られるけど、立石さんを見て、うんうんうん、私がまたあこんな風にジンができるんだとか、うん、こんな風に写真集ができるんだっていうのを、
うんうん
う
ん、
こうやって話をしながら実はすごく吸収しているわけですよね。
うんうんうん、
で自分たちでもまたジンを作るし、うん、そういうのがシェアっていう、
そうですよね。うん、それは本当に狙いでもありますよね。
うん、
どんどんみんなも作ってみてって言いたくなるようなものを作りたいので、
うん
うん
うん、
まあ、全くゼロの状態から何か作るってことは難しくて、結局ね、いろんなものっていうのは何かから何かを結びつけたりで、誰かと誰かを結びつけて生まれてくるものがほとんどだと思うんですよね。だからそのためのこう指針としてこう、ね、ちゃんとそういう手作り感というか、なんていうかな、その組み合わせを楽しむ、何が使えるか、どういうことができるのか、誰とやるのかっていうのをこうみんなでこう組み合わせながら新しいものが作っていくっていうか、それの本当に基本的なところなんだろうなっていうのは思いますね。
うん、
まあ、だから結局その人から与えられたものを買うだけじゃないっていうか、その消費社会に対するアルタナティブっていうのは結局そこで、まあ、やっぱりこう自分が組み合わせたもの、自分がこう引き寄せていくものっていうものによりみな価値を見出したいっていうのはあると思うんですよ。うんうん、だからもちろんなくならないしね、そのいいものを作ってるものを買うっていうことは絶対なくならないんだけども、それだけじゃなくてっていう、できる範囲で自分の物語、自分が好きな人たち、自分の好きな物事を自分で組み合わせてカスタマイズしていくっていうのがどんどんどんどん進んでいくと思うので、よりより そういうのがどんどん個人的なものにどんどんなっていく感じもありますよね。
カスタマイズっていう言葉面白いですよ ね、 そうですね。全部オリジナルじゃなくて、うんうん、でも自分化していく、うん、自転車を自分化していく、うん、服を、
はい、
あの自分化していく、生き方を自分化していく、 で、ね、でも個性の強調しすぎるっていうことじゃなくて、うん、あ、組み合わせは自由だよ、うんうん、で全部ゼロから作らなくてもいいけど、うんね、カスタマイズの仕方によって、うん、あの違うつながり方もできるし、
う
ん、
そうですね、
あの一緒にもいられるしっていう、
うん
う
ん、
そういうこう DIY が増えているのかもしれないですね、うんうん、若い人たちにゼロからではないカスタマイズしながらの DIY っていうのが、
うん
うね、うん、ということで今日も楽しいお話をありがとうございました、はいはい。